東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所副所長で世界防災フォーラム代表理事を務めの小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、第4回世界防災フォーラムのことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、もう4回目になりました。
そうですね、
はい、ちょっとコロナの時はできなかったんですけど、
防災ウォーク
なさい
ましたよね。
はい、そうなんです。
はい、
800キロ40日で歩くっていうイベントをやって、それが2年3年前ですかね、もうね。
はい、
はい、で来年の3月7日から9日までの、日程で国際センター、仙台の国際センターで第4回のフォーラムをやることになりました。
はい、今回はどんなテーマ。
はい、テーマをですね、今回は気候変動のことが非常に話題になってますので、
はい、
どうする気候変と題しまして、
気候変動、気候変
ちょっと変なあれですけど
、はい、世界防災フォーラムのタイトルが、あ、でもちょっと素敵ですね。気候変動というよりは
漢字で気候変動って見るともう難しいっていうのになってしまうので、
はい、
まあ、防災も防災ってなんか見たら難しいと思いますけど、
はい、
その防災はアルファベットにしました。で今度気候変はひらがなで気候変、これ海外の人分かりませんけど、気候変、
あ、カタカナじゃなくてひらがなですか。
いや、カタカナだったですかね、ちょっと覚えてませんけど
、はい、
どうする気候変と、
なんか可愛いですね
そうです、
はい、
親しみやすくならないと、
ね、なりますね、はい、
やっぱりどっか自分とは遠いところにあるもんって言ったら誰も、はい、何もしませんので。
そうですね、
自分ごとにしていただくには、
はい、
まあ、可愛いとか笑いとかですね、そういうのもないといけないので、そういうふうにあえて、
はいはい、子どもたちにも分かりやすいと思いますね。はい、でも具体的にどんな中身になるんですか。
はい、そうですね、気候変動ではですね、緩和とそれからアダプテーション、
適応、
この2つが言われてますけども、気候変動はどれだけ今は私たちが二酸化炭素温室効果を出すこのガスをですね、ストップしてもですね、もう気候変動の影響はすでに起きてしまっているっていうことで、
はい、
我々の方は緩和は大事なんですけど、緩和ではなくて、うん、この適応の方をこれフォーカスして、でその中でも災害に関係するところをですね、
はい、
フォーカスしてやっていくと。で具体的にはじゃあ気候変動でどういうことが起きているのかっていうことは、例えば台風が強くなっているとか、
はい、
嵐が強くなるとかですね、うん、雷雨、ゲリラ豪雨みたいなものが頻繁に起きるようになるとか、
はい、
から冬の雪がちょっと少なくなってしまうとか、いろんな影響が、もちろん気温が夏に高くなって熱中症になったりとかですね、そういうこともありますけども、
いわゆる気象災害が、
そうですね、気象水門災害ですかね、水の、洪水なんかもありますので、そこをどうやったらば人間の命から財産をですね、こう作っていくことができるのか、あるいは人間だけじゃないかもしれませんね、他の生物とか植生なんかにも影響を与えますので、
はい、
そういうのをどうやったら抑えていくことができるかっていうのを防災の視点から考えていきたいというイベントにしたいと思います。
へー、はい、へー、そうしますと、まあ、企業も、まあ、産官学民、
そうですね、
全体でそういう、はい、まあ、アイデアをお持ちの方々も、
はい、
登壇なさったりという、
そうですね、
そういう感じでしょうか。
はい
はい、
8月1日にですね、
はい、
この公募セッションを公募したいと思ってまして、
あ、で、そうですか、
参加登録も受付をして、
はい、
まあ、良いアイデアをですね、はい、こういうことをやってるなっていう団体さんが研究者さん企業さんいろいろありましたらば、それをセッションとして組んでいただいて、
はい、
でやっぱり世界に発信するっていうことがありますので、
ええ、
世界の人に日本はこういう取り組みをしてるんだと、
はい、
逆に世界で何か面白い取り組みがあったら紹介していただくような、
はあ、
両方でやっていきたいと思ってます。
ああ、そうですか、はい、はい、来年の3月7日から9日までの3日間
はい、ですね、ですね、
はい、はい、開催されます、はい、はい、今お話しいただいた8月1日から参加登録と、まあ、いわばこう実際に発表してくださるような団体個人も 公募なさるという形ですね。
はい、はい、そうです、
はい、
で あとは中身はですね、過去3回やってますけれども、なるべく楽しめるような場にしたいと思ってまして、難しいセッションだけでなくて、で今回仙台市さん のイベント、毎年3月にやってます仙台防災未来フォーラム、あと合同開催を考えておりまして、でそちらは市民向けのすごく楽しいイベントもありますので、一緒になってですね盛り上げて、いきたいと思いますが、我々の方も例えばバーベキュー大会なんかできたらいいなとかですね、ちょっと楽しいこと、寒いんですけど、
はい、
緑祭館のところが、スペースがありますよね、ああいうところもちょっと考えていきたいなと、これからなんですけども、あとは以前文化祭みたいなことを、防災関係の文化祭みたいなことをやらさせていただいてますが、前夜祭というか、前日祭みたいな、あれも本当できたらいいなと思ってます。
なるほど、
ただ我々だけだとなかなか厳しいので、なんか興味のある団体さんとかありましたらば、ぜひ一緒になって企画をしていただきたい。それから、なかなかお金がですね経済的な問題もありますので、企業さん個人さんでご寄付とかサポートいただけるところがありましたら、ぜひお願いしたいと思っております。
は
い、
それ具体的に、じゃあ、私もやってみようかと思った方はどうしたらよろしいですか。
世界防災フォーラムのホームページの方に行きますと、案内がありますので、検索していただいて世界防災フォーラムと入れると出てきますので。
そうですか、ぜひご協力をいただきたいと思います。やっぱりこの大きなイベントをこう定期的に開催するということ自体も大変なんですが、コロナがあったりとか、いろんな要素が、ありますと、なかなかその想定通りには運ばないことも多いですものね。
お客さんがどれだけいらっしゃるかっていうのが読めない時があります。
そうですよね、はい、そういう意味では、今後もいい形で継続するためにも、一回一回成功に導くってことが大切になりますので、
市民参加の国際会議って銘打ってますの
で、
市民の方はただで入場できます。で同時通訳もなるべくつけるようにして、市民の方に楽しんでいただけるイベントにしたいと思ってますので、お願いいたします。
いろんな形でご協力のほどよろしくお願いいたします。今朝は来年3月に開催されます第4回世界防災フォーラムをテーマにお話しいただきました。小野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。